これからの時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしてまいりますね、はい、まずはですね新入団選手ここでお知らせしましょう、
はい
はい、特別指定選手ということで大阪産業大学4年生のですね金友蓮選手が入団いたしました。はい、プロフィールご紹介しましょう、
はい、
金友選手はですね大阪府の出身でございまして年齢は22歳いいですね、新入団、
はい、
ニューカマーニューフェイス、はい、身長が192センチ
わお
体重が90キロ、
うん、
ポジションはスモールフォワードということですね。背番号は32番です、金友選手はですねチームを通じて自分の持ち味である泥臭いところやディフェンスでチームに貢献して勝利できるように頑張りますので応援よろしくお願いしますというコメントを出しております。あのねあの私今写真見ながらキョンさんと話してるんですけど、
はい、
真面目そうな感じですね。
そうですね、誠実さがねにじみ出てらっしゃる。
にじみ出てますよね、
はい、
いやでもなんかやっぱ体格いいですよね、
うん、92センチ、
筋骨隆々としてる感じがあってね、
はい、90キロ
いいですよね、はい、さあそして今度はね試合の情報なんですけども、この前の土曜と日曜リソナグループ B2 リーグ第21節アウェーでの試合でございました、愛媛オレンジバイキングスとの対戦があったわけですね。ではまず土曜日の試合をご紹介しましょう、はい、第1クォーター磯野博明選手とミッチェル・ライトフット選手で、また今月新加入しました西田光陽選手、このスリーポイントシュートなどで第1クォーターが終わって25対16と優位に立っています、
うん、
そして第2クォーター第3クォーターと進んでいって、いよいよ最終クォーター第4クォーターなんですがね、序盤にね7点差までガーッと迫られてきたんです、はい、そこでライトフット選手とかね山本翔太選手のスティールからの速攻、また特別指定として加入したばかりのさっきご紹介しました、
はい、
金友選手プロ初得点となるスリーポイントシュートを入れました、
はい、
ということで試合が終わってみますと91対74ということで開始いたしました。
おめでとうございます。すごい
ねえ、いいですね。このまま日曜日も行きたいところでござい ます、
はい、
さあ日曜日の試合です。第2クォーターには山田アトム選手のスリーポイントシュートでリードしておりました。ところが、
うんうん、
ね、まあ終了間際にね逆転されてしまいましてね1ポイント差40対41これで折り返しということで、うん、第3クォーター第4クォーターに入っていくわけですね。はい、でね、後半は高さを生かしてねゴール下を固めた愛媛をねなかなか攻略できませんで、うん、終わってみると84対95負けちゃいました。
そうか、
ね、うん、で結果ボルターズは西地区で4位ということになりました、はい、ちょっとこの瞬間的に3位になりましたけど ね、
そうか、まあ、ちょっと残念ですけど、その手前快勝っていうのもありましたから、
そう、そういうことですよ、
そうそうそう、
はい、だからねこれやっぱり一勝一敗できてるとね、うん、まあいいんですよ、
はい、
連敗とかがね、うん、良くないのでね
気持ち的にもね、
よしよし、これから頑張っていきましょう、はい、さあそれでは続きのコーナーですね、今週のピックアップ。さて先週に引き続き今週もグレゴリー・エチェニケ選手のインタビューをお送りしようと思っておりますね、
はい
はい、もう一回プロフィールねここで復習しておきますと、ベネズエラの出身ですね、はい、で年はチーム最年長です、35歳、
うん、
身長は208センチ
大きい、
高いですね、そして体重が130キロ、巨漢ですね、
はい、
背番号は88、愛称はグレというふうに呼ばれています。日本でのねプロのねこれまでのプロフィールはですね8年ございましたね、
うん、
はい、ボルターズは今シーズンで在籍2年目ということになります。でまずはですね聞いてみたのがエチェニケ選手ですね、日本はね大のお気に入りのようですがと聞いてみました。
Look, Japan, how clean it is and how safe it is is I don't know that there's any other place in the world like it、if there are, I haven't beenBut I feel like the quality of life you can have with your family is number one, and that means a lot to me.
日本のいいところはまず綺麗なところ、ゴミは散らかってないし治安もめちゃくちゃいいじゃないですか。少なくても自分が、いた中では一番綺麗で治安のいい国なので、生活基準が非常に高いから、そういう、まあ、家族を、養うには、一番いいところだなと思っている。で、まあ、自分にとってそれは一番意味のあることだと思っているので、まあ、そういうところが特に好きです。
And, one thing that I also like is the balance or the I don't know how to call it. It's like the combination of like technology, but also history. Like you'll see like a nice building, but then next to it, you'll see like a temple. And then I feel like a lot of countries sometimes lose that, their traditions, or lose their history. And I feel like Japan does a very good job of like keeping both alive, and I like that.
もう一つ私が好きなところは、まあ、バランスと言っていいのか、そういう複合しているところが、と言っていいのかちょっとわからないけど、日本って、まあ、ちょうどよく歴史的なものと最新のものが、混ざっている国ではあると思っています。まあ、例えば簡単に言うと、まあ、すごく、まあ、新しいすごく綺麗な、ビルの隣にすごい歴史のあるお寺がよくあったりするし、国によってはその元々あった文化とかそういう歴史的なものを、なくしていこうとする国がどうしても多くて、日本はなるべくそういうのを生かそうとしてる、なくしてはいけないと思ってくれてるから、そういうところも好きです。
なんか伝統的な日本のことも好きだし、そしてまあやっぱり何よりもね、綺麗だ、
はい、
そしてまた安全だというね。
嬉しいですね。
やっぱね、まあ確かにそうでしょうね。だから家族と一緒にいるにはね、はい、本当安心ですよね。とはいうもののですよ、考えてみますと、ほらベネズエラっていうと、アメリカが軍事介入して大統領をそのままほらね、拉致して連れてったっていうのがあったじゃないですか。でね、政情がちょっと不安定になってるんですね。で、その母国ベネズエラについての話もね、聞いてみました。
So yes, the situation in Venezuela is very difficult. Obviously, not long ago there was an operation, I guess to call it that, that took part, that the United States did, and they took the president at the time. And yeah, it was very, very scary. My family member's still there. We didn't know what was going to happen, and so there's a lot of question marks at the time.
今の状況が非常に、難しいところがあります。まあ、非常に、私たちにとって、怖いところがありました。自分の、家族が、今でもベネズエラにいるので、当時もそうだったし、今でもハテナマークのようなところがたくさんあります。どう変わっていくか、どういう生活になるのか、現時点でもやっぱりそれは変わってないところもあります。
I would say that even though that was a very big thing that happened, it's still a lot that needs to, I guess, be done in order for Venezuela to feel like we are rebuilding the country. And so at the time, like I said, it's just a bit scary because we don't know what's going to happen next. And I have a lot of my family there, 90% of my family is still there. So I'm just doing what I can from here to support them, while trying to stay focused, obviously, on my responsibility with the team. But thank you for asking, and I invite anybody that can listen up to learn about it a bit more, and it's definitely a difficult situation.
実際に、起きたことが非常に、大きかったし、ただベネズエラ人にとってそれだけ、大きく変わったにも、関わらず、やっぱりその今でもベネズエラを立て直すにはたくさんしないといけないことがあるし、やっぱりその国を、立て直す必要があるなとみんなが感じています。ただ、次何が、起きるのかが誰一人も知らないので、かなり怖いところがあります。まあ、自分の親戚の9割がまだベネズエラにいるところではあるので、やっぱり自分にとっても難しくて、なるべくここから皆さんの支援ができるようにいろいろ、やろうとしていますが、チーム内でも自分の責任もあるわけだから、そのできることできないことはもちろんありますが、できることをここから支援、まあ、そういう支援をしようとしていますし、でまたこのように取材の中で私にこういう質問してくれることも自分は実は嬉しいし、今後、まあ、元ベネズエラについて知りたいと思っている人がいれば、ぜひも調べてみたり、まあ、近くにいるベネズエラ人に、聞いてみたり、してほしいと思っています。
そうですよね。だって母国に今話にもありましたようにね、はい、親戚とか友達とかがいっぱいいらっしゃるわけですからね。
離れていらっしゃるからこそね、本当心配ですよ ね余計にね、は
い、だからこそやっぱりそうやってみんな話題に上げることが嬉しいとね、
はい、
そういうふうにおっしゃってたわけですよね。さあ、またバスケットボールの話に戻しましてね、はい、はい、今度は後半戦に入っていくわけですけどもね、エチニケ選手どう考えているかを聞きました。
Well, right now we are in a position to really make an advance to the playoffs. So I hope that my physicality and the team's physicality, because we are a very physical team, can really bring that excitement during the games. And it's a crucial part of the season for us. So I hope we can win a lot for you.
今の時期が、そのプレーオフに向けて、まあ、いろいろとすごく大事な、タイミングになってくるので、そういうところへ肯定的な影響を少しでも、与えられるといいなと思っています。自分の体を使ったプレーだけじゃなくて、やっぱりそのチームも、まあ、いつも体を張って頑張ってくれているので、そのファンの皆さんもワクワクするような、試合をいつも展開していると、信じています。なのでみんなもきっと、楽しめる試合、見に来てもらいたいと思っています。またそういう体を使ったプレーが、まあ、ワクワクするような、試合だけじゃなくて、やっぱりその勝利も、導いてくれるなと感じているので、強い体を使ったプレーをぜひ皆さんに見てほしいと思っています。
はい、
確かにね、チェンケ選手ね、ガツンと受け止めて相手とね、
はい、
戦ってっていうのはね、いいですよね。
私見に行った時唯一叫んだのがエチェニケでした。
そうですか、
はい、思わず出ちゃいました。お、はい、
これでだいぶ分かってきましたね。コンテナみかんの西村、そしてエチェニケ選手、そして鈴木亮平さん、これを3で足して
割
ってみると AI にちょっと画像をね作ってもらったらどうかなと今思ったわけでございますが、
はい、だいぶ前武蔵丸と健康場さんが好きだったので、
ラインは大体その
ラインですよね、はい。
ということで、今週先週に引き続きましてグレグリエチェニケ選手のねインタビューをお届けしたわけでございます。次回のお知らせなんですけどね、チーム編成を担当している七川達弘ジェネラルマネージャーがね、出演してもらおうかなというふうな予定をしておりますんでね、楽しみにしてください。そして続いては今度は試合の情報です。今度の土曜日曜28日、それから3月1日はですね、ホームでの試合ということになります。熊本県立総合体育館でバンビシャス奈良との対戦でございます。はい。でまあ、昨日の取材でミッチェル・ライトフット選手がですね、奈良は点を取れる選手が多いチームなので、最後まで守り抜くことに集中するという決意を言っておりました。でこの2日間は山田翔太選手とね、山田アトム選手発案のですね、カツオのカツオだしスープね、これを直営マルシェで、それぞれ土曜も日曜も限定50杯、
50杯か、
1杯550円で発売する予定でございます。はい、
すぐなくなりそうですけど、
はい。でね、さらにですね、1日の日、3月1日日曜日ですね、は田中選手、澤部選手、富山ヘッドコーチ、本村コーチプロデュースのですね、ビール、
おー、
これが限定販売される予定でございます。
こっちも人気だろうな、
はい。ボルターズレッド IPA をね、こうプロデュースした富山ヘッドコーチはこんなことを言っております。
海外でポピュラーなすごく強い味の濃いビールで、バスケットとビールとっていう、こういろんなものを楽しみながらボルターズを観戦してくれたらいいなっていうふうに思ってます。
最高、
ちょっとこれ、はい、試してみたいです ね、
ね、
はい。このコーナーはね、週刊ボルターズのブログ、ラジコなどのポッドキャストでお聞くことができますので、どうぞ聞いてみてください。じゃあ締めはいつもの通り参りますよ。せーの、
やるぼー。